研究記事16。この記事は6月15日から21日の期間に研究します。聞いて理解し思いやる。主題の聖句。見かけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。ヨハネ7章24節。101番の歌。一致して共に働く。何を学ぶか。私たちは不完全なので、兄弟姉妹の性格や動機を決めつける傾向があります。一方、エホバは心の中を見る方です。サムエル第一16章7節。この記事では、エホバがヨナ、エリア、ハガル、ロトに優しく接したことを考えます。兄弟姉妹に対してエホバと同じ接し方をするためのヒントが得られるでしょう。一節の質問。エホバはどんな方ですか？肌の色、顔立ち、体型であなたのことが評価されたらどんな気持ちになりますか？あまり嬉しくないでしょう。エホバが人を見た目で判断しないというのはとても嬉しいことです。サムエルはエッサイの息子たちについてエホバと同じ見方をしていませんでした。エホバはエッサイの息子の一人をイスラエルの王にすると言っていました。王になるのはどの息子でしょう？サムエルは長男エリアブを見て、エホバが選んだ人はこの人に違いないと言いました。エリアブには王の風格がありました。でもエホバはサムエルに、彼の容姿や背の高さに注目してはいけない。私は彼を選んでいないと言いました。何を学べますか？人間は目に見えるものを見るが、エホバは心の中を見るという点です。サムエル第一16章6、7節。2節の質問。ヨハネ7章24節に述べられている通り、見かけで人を判断してはならないのはなぜですか？私たちは不完全なので、人を見かけで判断する傾向があります。ヨハネ7章24節にはこう述べられています。見かけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。しかし、見かけで得られる情報は限られています。経験が豊かで優秀な医師でも、見かけだけで患者のことを正しく知ることはできません。患者の話をよく聞いて、病歴、性格、症状を確かめる必要があります。体の状態を知るためにレントゲン検査を行うこともあります。そうしなければ、診断を誤る恐れがあります。兄弟姉妹のことを理解する場合も、見かけでわかる事柄は限られています。本当の人となりに目を向ける必要があります。もちろん、心を読めない私たちが、エホバと同じほど人のことを理解するのは無理です。それでも、ベストを尽くしてエホバに習うことはできます。どうすればよいでしょうか。3節の質問。この記事からエホバの接し方についてどんなことを学びますか？エホバはご自分を崇拝する人たちにどのように接しますか？話を聞きます。背景や事情を考慮に入れます。思いやります。エホバはこの3つのことをヨナ、エリア、ハガル、ロトに対して行いました。兄弟姉妹に接するとき、どのようにエホバに習えますか？よく話を聞く。4節の質問。ヨナと聞いて良くないイメージを持つのはなぜですか？人のことを知る点で限界のある私たちは、ヨナと聞くと、信頼できない人、もしかしたら不従順な人と思ってしまうかもしれません。ヨナは、ニネベに行き、処罰について知らせなさいというエホバからの直接の命令を受けました。ところが、エホバから離れて反対方向に向かう船に乗りました。ヨナ1章1から3節。あなたならヨナに同じ仕事をもう一度任せましたか？おそらく任せないでしょう。でもエホバは任せることができると考えました。5節の質問。ヨナ2章 1-2-9節の言葉からヨナについてどんなことがわかりますか？ヨナの本当の人となりは捧げた祈りから読み取れます。ヨナ2章1-2節にはこう述べられています。ヨナは魚の腹の中でエホバ神に祈った。こう言った。苦難の最中、私はエホバに向かって叫びました。神は答えてくださいました。墓の底から私は助けを求めて叫びました。あなたは私の声を聞いてくださいました。9節にはこうあります。しかし私は感謝の声を上げ、あなたに犠牲を捧げます。誓約したことを果たします。救いはエホバから来ます。この祈りから浮かび上がる人物像は、単に任務から逃げた人というものではありません。ヨナは謙遜で感謝にあふれ、エホバに従う決意を抱いていました。ヨナが祈ったのはこの時だけではなかったでしょう。エホバがヨナの間違いだけに目を留めるのではなく、祈りを聞いて引き続き預言者として用いたのも頷けます。6節の質問。話をよく聞く必要があるのはなぜですか？兄弟姉妹の話をよく聞くには、謙遜で辛抱強くあることが必要です。話を聞くと良い3つの理由があります。第1に、状況を誤解しないで済みます。第2に、気持ちや動機がわかり、感情移入がしやすくなります。第3に、兄弟姉妹は誰かに話すと、自分のことがよくわかる場合があります。話すことで本当の感情に気づくのです。アジアのある長老はこう打ち明けています。話を聞かずにアドバイスをするという失敗をしたことがあります。ある姉妹に、集会でのコメントがもっと良くなるといいですねと話しました。でも姉妹は、実は読むのが苦手で、コメントするにも人一倍の努力が必要でした。長老が聞かないうちに忠告を与えたりしないのは大切なことです。格言18章13節。6節に関する写真や挿絵。年配の兄弟が集会に遅れてきた若い兄弟を非難するような目で見ている。でも後で若い兄弟が事故に遭っていたことを知る。キャプション。事情を知ると思いやりを示せるようになる。7節の質問。エリアに対するエホバの接し方から何を学べますか？兄弟姉妹の中には、生い立ちや文化や性格のゆえに気持ちを表現するのが苦手な人もいます。どうすれば気持ちを話してもらいやすくなりますか？イゼベルから逃げていた時のエリアに対するエホバの接し方は参考になります。エリアがエホバに気持ちをすべて打ち明けたのは、何十日も経ってからのことでした。エホバはじっくり話を聞きました。その上でエリアを励まし、大切な務めを委ねました。兄弟姉妹が気持ちを話せるようになるまでに時間がかかることがあります。話してもらって初めて本当の気持ちがわかります。エホバのように辛抱するなら信頼してもらえるでしょう。相手が話そうとするならよく聞きましょう。兄弟姉妹のことを理解する。8節の質問。創世16章7から13節によれば、エホバはどのようにハガルを助けましたか？サライの召使いハガルは、アブラムの妻になった後に愚かな行動をとりました。ハガルは妊娠すると、子供のいないサライを見下すようになりました。二人の関係は険悪になり、サライはハガルを家から追い出しました。事情を見通せない私たちから見れば、ハガルは意地が悪く当然の報いを受けたまでだと感じるかもしれません。でもエホバの見方は異なっていました。ハガルのもとに天使を使わしました。天使はハガルを見つけると、態度を改めるよう助け、ハガルのために祝福を願いました。ハガルは、エホバが見ていて状況をすべてわかっていてくださることを知りました。感動し、あなたはすべてをご覧になる神です。私を見ていてくださる方と言いました。創世16章 7から13節にはこう述べられています。その後、エホバの天使が荒野の泉、シュルへの道にある泉のところでハガルを見つけた。そしてこう言った。サライの召使ハガル、あなたはどこから来たのですか？どこへ行くのですか？ハガルは言った。女主人サライの元から逃げているところです。するとエホバの天使は言った。女主人の元に帰って謙遜になりなさい。それからエホバの天使は言った。私はあなたの子孫を非常に多くし、数えきれないほどにします。エホバの天使はさらに言った。今あなたは妊娠していて、やがて男の子を産みます。その子をイシュマエルと名付けなければなりません。エホバがあなたの苦悩について聞いたからです。あなたの子は、のろばのような人になります。彼は誰にでも敵対し、誰もが彼に敵対します。彼は兄弟たちの向かい側に住みます。ハガルは自分に語りかけていた方、エホバの名を呼び、あなたはすべてをご覧になる神です、と言った。そして、私を見ていてくださる方を、私はここで実際に見た、と言った。9節の質問。エホバがハガルに親切にしたのはなぜですか？エホバはハガルのどんなところを見ていたのでしょうか？ハガルの生い立ちやそれまでの経験すべてをよく知っていました。ハガルはエジプト人でしたが、ヘブライ人の家庭で暮らしていました。自分はよそ者だと感じることがあったでしょうか？家族や故郷が恋しくなったでしょうか？アブラムの妻はハガルだけではありませんでした。エホバの当初の意図とは違うものの、当時はエホバに仕える人も妻を二人以上持つことが認められていました。このような状況で、妬みや恨みが生じるのも無理はありません。エホバは、ハガルがサライに不敬な態度をとったことを見過ごしたわけではありません。でも、ハガルの生い立ちや状況を考慮に入れて親切にしました。実節の質問。どうすれば兄弟姉妹をよく知ることができますか？エホバに習い、互いのことをよく理解するようにしましょう。兄弟姉妹とよく知り合うようにしてください。集会の前後に話してみたり、一緒に宣教を行ったりしてください。できれば食事に招いてください。よそよそしく見える姉妹は内気なのかもしれません。裕福な兄弟は、お金や物を重視している人ではなく、惜しみなく与える人なのかもしれません。集会によく遅れてくる親子は、家族から反対されているのかもしれません。もちろん人のことに干渉したくはありません。テモテ第一、五章、十三節。とはいえ、兄弟姉妹の生い立ちや状況を知るなら、その人が実際にどんな人かを理解することができます。11節の質問。長老が兄弟姉妹のことをよく知ることが重要なのはなぜですか？とりわけ長老たちは、兄弟姉妹の境遇をよく知る必要があります。アルトゥルという巡回監督の例を考えましょう。一人の姉妹を回収の長老と訪問しました。その姉妹は、内気で人と関わろうとしない感じでした。アルトゥルはこう言っています。姉妹が結婚して間もなくご主人を亡くしていたことが分かりました。生活面で苦労しながらエホバに仕えるよう二人の娘を育てました。今は目が悪くなり気持ちが塞ぎ込むようになっていました。それでもエホバを深く愛し強い信仰を保っていました。この姉妹に良いところがたくさんあることが分かりました。アルトゥルはエホバに習っていました。エホバはご自分に仕える人のことと、その人の苦痛をよく知っています。回収の兄弟姉妹のことをよく知っている長老たちは、兄弟姉妹をよく世話することができます。12節の質問。イエアルの経験からどんなことを学べますか？兄弟姉妹の言動が気に障るとしても、生い立ちや状況を知ると相手を思いやることができます。例を挙げましょう。アジアのイエアルという姉妹はこう言っています。 回収に話し声の大きな姉妹がいて品がないと感じていました。一緒に奉仕したとき、姉妹の両親は以前に市場で魚を売っていて、姉妹も店を手伝っていたことを知りました。客を呼び込むために大きな声を出さないといけなかったのです。兄弟姉妹が経験してきたことを知ると、もっと理解できるようになります。仲間の兄弟のことを知るには努力がいります。心を大きく開くようにという聖書の勧めに従うなら、あらゆる人を愛しているエホバに習えます。コリント第2、6章、11から13節。テモテ第1、2章、3、4節。10から12節に関する写真や挿絵。野外奉仕グループの監督は、ある姉妹が人を寄せ付けない雰囲気を漂わせているのを気にしている。でも後で、その姉妹が内気で、大勢の中にいるのが苦手だということを知る。キャプション。兄弟姉妹とよく知り合うようにする。兄弟姉妹のことを思いやる。13節の質問。創世19章15、16節に書かれている通り、ロトがぐずぐずしていたとき、天使たちはどうしましたか？なぜですか？ロトは重大な局面で、エホバの指示にすぐに従いませんでした。二人の天使がロトのところに来て、家族をソドムから連れ出すよう指示しました。天使たちはこの場所を滅ぼそうとしていました。創世19章12、13節。翌朝、ロトと家族はまだ家にいました。天使たちはロトをせかします。ところがロトはぐずぐずしていました。あまりにものんきで不従順であるようにさえ思えるかもしれません。それでもエホバはロトを救いました。エホバがロトを思いやったので、天使たちはロトと家族の手をつかみ、町の外に連れ出しました。創世19章15、16節にはこう述べられています。夜が明ける頃、天使たちはロトをせかしてこう言った。急いで妻と娘たち二人を連れて出なさい。この町の過ちのためにあなたが覗き去られることがあってはいけません。ロトがぐずぐずしていると、その人たちはロトと妻と娘たちの手をつかみ、町の外に連れ出した。エホバがロトを思いやったのである。14節の質問。エホバがロトを思いやったことにはどんな理由があったと考えられますか？エホバがロトを思いやったことにはいくつかの理由があったのかもしれません。ロトは町の外にいる人たちを怖がっていて、家を出たくなかったのかもしれません。周囲には他にも危険がありました。以前に二人の王たちがソドムに近い谷で、礫聖、つまりアスファルトの穴に落ちたことがあり、そのことをロトは知っていたと思われます。夫であり父親でもあるロトは、家族の身を案じたに違いありません。ロトは裕福だったので、ソドムに立派な家を持っていたのかもしれません。だからといって、エホバの指示にすぐに従わなくてよかったわけではありません。それでもエホバは、ロトの失敗だけに注目することはせず、ロトを正しい人と見ていました。ペテロ第2、2章、7、8節。15節の質問。人を言動で判断しそうになるときどうしたらよいですか？人を言動で判断するのではなく、その人の気持ちを理解するようにしましょう。ヨーロッパに住むベロニカという姉妹はこう言っています。いつも機嫌の悪そうな姉妹がいました。人を寄せ付けない雰囲気があり、近づきにくいと感じていました。でも私がその姉妹だったらきっと友達が欲しいと感じたと思います。それで姉妹の気持ちを聞いてみることにしました。すると心の内を明かしてくれました。前よりも姉妹のことを理解できるようになりました。16節の質問。相手の身になって考える上で、祈りはどのように役立ちますか？私たちのことを十分に理解できるのはエホバだけです。仲間について、あなたと同じ見方ができるよう助けてください。 どうしたら思いやりを示すことができるか教えてくださいと祈りましょう。アンジラという姉妹は、改宗のある姉妹との関係がギクシャクしていました。そんな時、祈ることによってもっと相手の身になって考えることができました。悪いのは相手の姉妹なんだから関わるのをやめようと思ってしまいそうでした。でもエホバに、姉妹の身になって考えられるようにしてくださいと祈りました。どんな結果になりましたか？アンジラはこう言っています。姉妹と一緒に殿堂に行って、その後何時間も喋りました。姉妹の話を思いやりを持って聞きました。姉妹のことが好きになり、支えてあげたいと思えるようになりました。15から16節に関する写真や挿絵。王国会館で会った時は気分屋で気遣いのない姉妹だと思ったが、一緒にお茶をしたらそうではないことが分かった。キャプション。話を聞くと、どうすれば思いやりを示せるかが分かる。17節の質問。どんなことを決意する必要がありますか？どの兄弟姉妹にも温かい思いやりを示しましょう。誰もが、ヨナ、エリア、ハガル、ロトのように問題を抱えます。本人の落ち度が原因の場合もあります。でも考えてみると、私たちは皆自分の落ち度が原因で問題を経験することがあるものです。ですから、仲間をいたわれるよう助けてくださいとエホバに祈りましょう。エホバの勧めに従うなら、様々な文化や習慣を持つ世界的な家族の一致を強めることができます。兄弟姉妹と接するとき、聞いて理解して思いやることを決意しましょう。次の点でどのようにエホバに習えますか？ヨナとエリアの話をよく聞いた。ハガルの状況を考慮に入れた。ロトを思いやった。87番の歌。爽やかになれる場所。記事の終わり。